牧優子私の山旅第4章アルプス、ザイルとピッケル。その頃は古国の山ではロープを使う技術はなかった。たとえあっても急な崖に縄を下げてそれに捕まって降りるくらいのもので技術とは言えない程度であった。それからアイスアックスもなければまたその必要もまずなかった。ただ針の木峠を越すために大町大山間で作った杖の先についた飛び口と三本刃の勘敷があったくらいである。しかしこの大町の飛び口と勘敷とは我が国登山用具の発達上に貴重なものと思う。考案者は大山間の百瀬慎太郎氏であるが、大町から黒部へ通り抜けるには急峻な針の木峠の設計を登らなければならない。夏の雪は表面がぐずつくのでわらじだけでは足場が悪いので考えついたのがこれらの道具であった。漁師たちが春先に使うのは主に和勘敷であったから、三本刃の勘敷はわらじの下につけて足場を確実にした。この勘敷を大町の案内人は持って歩いていた。大正三年の夏、針の木を越して剣岳の長次郎谷を登った時にはこれを使った。わらじが廃れ、山口やピッケルの時代となるに及んで、大町の飛び口も勘敷もそれ以上発達することなく過去に埋もれてしまった。私は宿の主人の紹介でフリッツ・ストイリ君という案内人を知った。この人は後によく一緒に山を歩いたエミール・ストイリ君の弟である。ストイリと一緒にザイルの手ほどきのためベッターホルンの北側にある300メートルばかりの小さなビーホルンという岩の突起に登った。そして十分の時間をかけてザイルの結び方から岩場での確保の仕方まで習った。書物の上でだけ知っていたザイルの使い方を実行したのはこれが初めてであった。山登りでは安全な場所である限り行動は命名の注意によるものであるが、悪馬にかかったら個々の行動では安全を確保しきれないことが多い。それに悪馬の困難に勝つには協力を必要とする。そのため互いに一本の縄で体を結び合って行動するのである。であるから縄はパーティーの神剣の役目をする。ザイル仲間という言葉がよく気心があった仲間を指すのはこの辺の事情を言うのである。この頃の登山用縄はマニラ麻製で直径12ミリのものが多く、英国製の山岳会証明付きのものが最上とされていた。第二次大戦後はマニラ麻の縄は廃れ、ナイロンがこれに変わった。ナイロン縄ができた頃、アルパインジャーナル史上でマニラ麻製との強弱について詳しい研究を発表したことがあったが、結局ナイロンの方が行き渡って使われることになった。安全を縄によって確保するのであるから、縄はいつも新しく、信用ある品質を備えていなければならないと同時に、その使い方に熟練していなければならない。縄の強度は絶対のものでないから、頼りすぎてはいけない。岩場なら両手両足の確保や、体と岩との摩擦による確保など、自力によるものを中心として、習熟すべきであって、縄はこの確保をさらに助けるのである。私のアルプスでの初歩的な岩登りとか、アルプの散策は、雪が深くなるにつれて範囲が狭くなった。村にシェンクというピッケル作りの老工匠がいた。彼の作品は当時スイスの最高を代表するものであった。故障を起こさぬ強さと美しい線と使いよさなど、 一本ごとに名品として認められていた。入念なその仕事は、小暗い仕事部屋の中で、一塊の鉄を鍛えに鍛え上げて作るのであるが、あたかも我が国の刀匠を思わせるものがあった。シェンクの家は宿の近くだったので、終始通って彼の打ち込んだ仕事を眺めたり、無駄話をしていた。来年の夏はしっかり山を登るつもりだという私の話に、普通のものよりは一回り大きい鶴橋のピッケルを作ってくれた。これは彼の作品中でも出色の出来栄えであった。後年、持ち帰った私のピッケルがモデルになって、我が国でも作るようになり、立派なものを作る仙台の山の内など名工匠が生まれた。北海道には門田も専門家として立った。ピッケルは細やかな熱意を傾けなければ良いものができないと見えて、アメリカの登山者の使うものはほとんどスイスのものだと聞いたことがある。